はい、ではですね、改めましてこんばんは。
こんばんはと、
京都のですね、セブンティーズライブバー、スローハンドのオーナー佐野邦夫さんです。今日はですね、よろしくお願いします。
そうそう、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあ、京都のですね、スローハンドと言いますとですね、まあ、週末、ライブをですね、されているということで、金土日ですかね。
土日ですね。
あ、土日、
はい、土日祝です。
土日祝日と、はい、ライブをされているということで、まあ、僕もですね、バンドかなでというバンドでですね、一遍、出させてもらいまして、すごく楽しかったんですけども、まあ、最初のですね、ぶっちゃけですね、そのお店寄せてもらった時に、はい、まあ、思ったのがやっぱりすごく狭いなという。
あ、狭いです ね、
かなりね、はい、いろんな、ね、滋賀県にあるライブハウスとかですね、まあ、いろんなそのお店のイメージからいくとですね、かなり狭いで、あれはその、まあ、遡るとこのお店をされたのはですね、聞いてますと1993年というふうに聞いてるんですけど、
はい、そうです。
その、はい、あれはもうその今のスローハンドをやるために、ご自分で、まあ、建てられたというか作られたお店なんですか。
もともと93年までサラリーマンしてまして、
はいはい、
それで、はい、なんて言いますかね、うん、いろいろ探したんですよね、物件を、ね、うん、
はいはいはい、
それで、まあ、ライブもしたかったと、うん、まず、うん、バーもしたかった、
うん、
で一番ちょうどいいのがあの場所だったかなと思ってですね。
ということは、あれはあのお店は、まあ、買われたというか、なんか前はスナックかなんか。
いや、全く何も入ってなかったです、うん、もう、はい、新宿に近いビルだったんですよ。
あ、そうなんですか、
それで下の地下は、うん、事務所仕様で、
はいはいはいはい、
あんなところに事務所仕様しても地下にしてもねどうすんのと、
はいはいはいはい、ね、
ヤクザ仕様、ヤクザの監禁場所になるような感じしかありませんからねで、とりあえずあそこを改装して、うん、ああいう形にしたんですけどね。
ね、場所はですね、京都烏丸太町交差点角に、はい、あるんですけども、まあ、ほんまに初めて行った時はね、階段をこう降りていってね、すごく雰囲気のあるね、感じやなっていう感じで、まあ、寄せてもらって、中開けると、ステージがバンとですね、右手の方にですね、ステージがあって、でそのステージの横にトイレがあると、
はい、
トイレ行きに行こうとか思いながらですね、ライブされてる
時にね、トイレまではなかなか帰ることできませんでしたからね、うん、
まあ、あれももう最初にこう、あの物件を見つけはった時に、まあ、言うたらそのままの感じをこう、もうここにステージして、
そうですね、もうあそこしかステージは無理ですし、
そうですよね、
水回り変えるのも無理ですからね。
そうですよね、はい、で、まあ、93年からお店をされたということなんですけど、その前に、サラリーマンを、大学を卒業されてから
やってましたね、10年以上ですかね、はい、サラリーマンを、
はいはい、なんか薬の、
そうですね、薬品の、はい、まあ、営業といいますか、はい、プロパーといいますか、はいはい、MR っていうそういう病院を回る仕事ですけれども、
うんうん、
はい、
でそれでこう回りながら夜は京都の飲み屋街に、
そうそうそう、京都であり出張先であり、はい、あの飲み屋街に繰り出していましたねよく、
はい、ね、今でもね、スローハンドライブ見に行ったりとかね、寄せてもらったりするとね、もう最後のかなり酔ってはりますよね。
いや、1週間に2回くらいですよ、たまたまそういうことがたくさんの時にはよくあったということ
ですか、ちょっとわっ、ちょっと佐野さん酔ってはんなって、ちょっとロレス 回ってないっぽいなみたいな結構で、なんか見てるとね、お酒がこう好きなようにこう見受けるんですけど、まあ、かなりそのサラリーマンの時代に、飲みに行ったりとか、はい、そういうこう、まあ、ライブやされてる店も結構行かれてたんですか。
結局そういう店が多かったですね、ロックバーであるとか、うん、はいはいはい、ライブバーであるとか、うん、そういう音楽の、うん、そういう関わりのある店が多かったです。
そういうとこで、まあ、最初はこうお酒好きで、音楽好きで、こう飲んだりとかしてるうちに、自分もこうそういう店ができたらなという感じに変わっていった
わけですね。そうですね、まあ、元々はそのサラリーマンの前に学生の時に、
はい、
京都に、はい、昔やったフォークロックと、はい、日本のフォークとロックの店があったんですけど、はい、そちらでバイトしてました、
はいはいはいはい、
でその時にあこういう店をしたいなと、
うん、で大学の時に、
はい、そうですね、うん、 で、 まあ、でもお金もないんで、うん、まあ、普通卒業してサラリーマンになっちゃった、
うんうん、
でそれでも、まあ、ライブはしてましたけれども、ね、
うんうん、
ライブをしながら、まあ、サラリーマンもして、
うん、
はい、夜は飲みに行って、
夜は飲みに行
って、そういう形です。
もうほんまにもう24時間フルぐらいに動いてたわけですね昼間サラリーマンして夜は飲んだりバンドもして、
ある意味今よりもハードですね
、はい、なるほどね。で、まあ、そうやってバンドもやりもって、なんか聞いてると沖縄の方に出張に
はい、そうですね、
行かれた時に、はい、
ある時に転勤になりまして、
転勤に、はい、
佐野君ちょっと博多に行ってくれんかと言われました、ね、うん、博多今バンド組んでるのにバンド解散じゃんと思いまして、うん、まあでも仕方ないかなと思って条件をつけまして、うん、はい、で沖縄も担当にさせてくれてるんだったら行きます言ったら、うん、ちゃんと沖縄も行かせてくれる
んです。ああ、そうなんですか、はいはいはい、
でまず一発目の時に国際通りってあるんですけどな、うん、そこにライブハウスを探しに行きまして、はいはいはい、一番そのライブハウスにあったんですよ。そうすると怪しいライブハウスのおっさんが出てきて、はいはいはい、じゃあ何かできるかって言ったんで、うんうん、入れますよって言ったら、ピアノを弾けたりしたら、うん、はい、じゃあ、まあ、明日も来てね言われて、はいはいはい、それからずっと沖縄に行くたびに、はい、そちらの方で聞かせてもらったんです、
ね、それ出張が一旦終わってまた帰ってでまた沖縄に出張とかなるたんびにそこに出入りしてたん
で、ね、1ヶ月に1週間沖縄でライブしてました、
はい、
夜は
それは美味しいですよね。でも本業はあるサラリーマンの出張で行ったわけで、で沖縄で昼間ちゃんと仕事してたんですか。
あ、もう時効ですけれども、ホテルはチェックアウトまで寝てましたね、はい、そういえば
仕事ちゃんとしてたんですか。
いや、10時からもうバリバリと。
お前ですか。なるほどね、はい、まあ、そんな感じで、まあ、うまいことこうサラリーマンの、まあ、特性で、まあ、出張、ね、はい、行ってそういうことをうまいこと生かしながら、はいはい、こう、まあ、ライブバーをする下準備みたいな感じでも、まあ、されてたと、まあ、そういう、こう自分で勉強っていうかね、そのためにこういろんな店も行って、
はい、
こう演奏もしながら自分の欲も満たしながら、
そうですね、
ね、そんな活動もされてたということで、うん、はい、で、まあ、その93年、に、まあ、ちょうどその物件をいろいろ探してちょうど見つかったのがその1993年ということなんですね。
そうですね、はい、
ちょっと失礼ですけどおいくつの時ですか。この
35です。
35の時、
はい、
で、まあ、35で思い立ったというのはやっぱりもうこのままサラリーマン続けたんではこのまま行ってしまうかなという、
まあ、そういうことですね。35というのはやっぱりその時の僕の中では、うん、自分のパワーとか、うん、その音楽を聴くとかやるパワーミスをするのにはやっぱりパワーが一番限度かなと思った時なんですよ。でも今から考えたらそうでもなかったかなと思うんですがね
そうなんですか。
うん、であと、まあ、出張じゃなくて転勤か、はいはい、転勤が3年に1遍ぐらいあるような、うん、会社だったもんで、はいはいはい、これ博多にこのまま入れるわけではなく、うん、もうすぐしたら多分仙台かどっかに飛ばされるかなと思います。じゃあちょっとその飛ばされる前にやめようということで京都に帰ってきました。
でもやめてしまって、
やめて、
で物件を探して、はい、今のスローハンドのお店が見つかって、
そうですね、うん、
で始めたと、
はいはいはい、
で、まあ、そのお店を始められて、でそのグレープフルーツムーンというね今バンドをされてますけども、はい、まあ、そのレコーディングを、まあ、そのお店じゃなくてどっかでレコーディングされたんですよね。これは
今回のやつはお店なんですけれども、はい、1枚目 の、はい、アルバムを1999年、はい、2000年頃に録音をしまして、はいはいはいはい、それは普通 の、うん、レコーディングスタジオで
入って
やりました、は
い、で、まあ、そのされた、アルバムのタイトルが1枚目は何でしたっけ。
1枚目はもうほとんどもう、はい、アルバムタイトルはそのまま
グレープフルーツムーンで、
はい、そうです、
はいはい、でその、まあ、バンドの名前の同名タイトルのグレープフルーツムーンのアルバムの中で一番その、はい、これから聴いていただく曲、
はい
はい、お気に入りの曲なんですね。
あ、まあ、みんな気に入ってるんですけれどもね、
はい、その中でも特に、
まあ、一番賑やかしにはいいかなと、はいはい、いうところで、
じゃあその佐野さんの方からですね、はい、その曲を紹介いただいて曲の方に行きたいと思いますのでよろしくお願いします、はい、
じゃあお聴きください、ムーンライトララバイです。
から君の後ろ姿一人見送って帰る夜更けの道月明かりが家路を照らしそよぐ風が心揺らすように君の心の扉を開ける恋の魔法があればいいのに眠れない夜が何度も訪れて夢をさらがってゆく君の面影を月の光の中僕は探している君といるだけで優しい気持ちに僕はなれる微笑みを君に許してしまうのさ琥珀色のグラスの酒が甘い夜を運んでくれるように君の心の扉を溶かす恋の薬があればいいのに夜が何度も訪れて夢をさらがってゆく君の面影を月の光の中僕は探しているの夢に君が現れてこの葉の色づきも僕は気づかずに流れる風花に君を追い求め春の訪れに変わらぬこの心追い巡る気持ちを伝えたい眠れない夜が何度も訪れて夢をさらがってゆく君の面影を月の光の中僕は探している眠れない夜が何度も訪れて夢を
はい、ありがとうございました。ムーンライトララバイということで、まあ、佐野さんはですね、基本的にあのピアノ弾きの、方なので、
はい、
ね、あのいつもで、ね、ここにゲストの、ね、ミュージシャンの皆さんを呼んでるんですけども、 ギター弾き語りの人ばっかりやったんですよ今まで。
あ、そうなんですか。
はい、で佐野さんがピアノの弾き語りの人としてはもう初めてなのでね、ピアノ声持ち込むこともできないですし、ね、
あ、そらしかないですね。
で佐野さんのいつも使ってはるやつ、はい、あれまた重いんですよね、あれ
でかい重いですからね、
でかいですよね、はい、あれね、まあ、あのそれを持ってきてもうてもよかったんですけど、うん、まあ、ちょっとそういうことで今回はですね、音源の中からこう曲を紹介させてもらっています。で、まあ、あの佐野さんのですね、今の曲もそうなんですけど、結構こう受けてる影響を受けてるね、こうサウンドというか、まあ、年代は、ね、あの僕より2つほど、年上の方なので、まあ、世代的には、ね、一緒やと思うんですけど、やっぱりこう70年代の、ね、フォークとか、
そうですね、
あのブリティッシュ系のロックとか、アメリカの方が強い感じしますね、
う
ん、
聞いてると、ね、どっちかというとやっぱウエストコースト系のやつは今でも好きですね、
ドゥービーブラザーズとか、
はい、
シカゴとか、
はい、
そこら辺ですかね。
あ、僕は今基本的にはあのジャクソン・ブラウン大ファンになってますけど、
ね、そうなんですか。あ、ジャクソン・ブラウンね、やっぱりそこら辺のサウンドの影響も結構あるという。
そうですね、ただ曲に関しては、うん、あのそんな曲を作りたいと思いながらも作るとやっぱり自分の節になってしまうなかなかできません、
はい、その節みたいな。
そうなります。
あ、なるほどね。あ、今ちょっとあのメールが来ましたのでちょっと読み上げたいと思います。ラジオネームケンさんから。ケンさんご存知ですか？
あ、知ってます、はい
はい、じゃあご存知ですかというか僕もよく知ってる人なんですけど、竹の根にもねちょっと何度か、来ていただいてます、はい、メッセージ、京都の酔いどれピアノマンこと佐野さん、笑いって言ってますね、甲賀の不良中年代表竹さん笑い、はい、こんばんは、いつもお世話になっております、うん、京都で応援していますということで、メールをいついただいてます。ありがとうございます。またあのケンさんね、ちょっとあの、飛び入り、この間、ホームページの方の、どこで読んだんやろ、ケンさんのホームページだったかな、なんか飛び入り参加1周年ですか。
あ、そうです
なんかそんなようなことが
ライブショーというのをやってまして、
はい、
でちょうどケンさんと出会ったのが1年前に来られましてですね、1年間解禁で来られました
そうなんですか、はい、すごいです、はい、飛び入り解禁。
解禁です。多分そうだと思いますね、
彼ぐらいちゃいますか。
そうです、うん、でもねやっぱりね、継続は力ですね。あの本当にね、はい、今すごく力強い歌も歌いますし、あの、うん、皆さん
成長されたと。
飛び入り行きましょう
そちなみにそのスローハンドの飛び入りっていうのは決まってるんですか、何週
で。毎月第1日曜日に、はい、6時から7時の間に受付をして7時からスタートします、
はいはいはいはい、
でちゃんと司会もつけて、はい、あのちゃんとイベントとしても、ね、うん、楽しんでもらえるようにしてますので、
はい、
あの絶対いいと思いますよ。
あの、うん、参加条件とかあるんですか。
ないです。
もうそれはもう何でもいいんですか。楽器は何でも OK。
楽器はドラム以外で、
はい、
だったら何でも、あの別に音楽じゃなくても。
音楽じゃなくてもいい。
もういいです。
詩の朗読でもいいんですか。
いいです。あの手品でもいいですよ。
手品でもいいんですか、はい、
まあ、そこ の, あの15分間を、はい、お客さんに見てもらうということを前提にやってほしいなというところですね
一応この15分間というあの枠があるわけですね。
そうです。
この15分間の枠はもう自分の好きなようにしてもいいと。
そう。
でもう条件も何もない。
ありません。
もう上手い下手関係なし。
関係なし。ただお客さんに聞かせるために
聞かせるために
一生懸命やってください。
ショーをしてください。
はい。そういうことです。
なるほどね。じゃあまあその中でそのケンさんというのはもう1年前からずっとその解禁でそこに参加されて、その彼のまあ言ったらその音楽の成長過程というかミュージシャンとしての成長過程もずっと見てこられたわけですね。
はい。多分そうなりますね。考えてみると。はい、
でそれで。この間もちょっと、ね、僕もちょっと寄せてもらえなかったんですけど、初めてブッキング1年、ね、この通われて、ブッキングライブも初めて、ね、ソロハンドに入られましたもんね、はい、
そうですね、うん、
なるほど。まあ、そういう、ね、いろんな、まあ、あの僕もその竹の根というお店を、ね、やっているので、そのいろんな、まあ、初心者のミュージシャンとか、ね、上手い人も含めていろんなミュージシャンがやはる中でこう、はいはい、やっぱりこう何回も出てもらうとそのミュージシャンの、ね、成長過程も見れますし、ね、
見れますね、
ね、そこら辺も興味深いところでもあると思うんですけど、でその、まあ、お店 の, そのライブなんですけど、ライブの方はもう土日だけということで、
はい、
あの基本的に土曜日日曜日の夜、7時7時半ぐらいのスタートで、で3対番でずっとされてるんですね。
3対番が多いですけどもね、別にそうじゃなくてもいろいろありますけれども、うんうん、
でそれはもうその若い時にさっきも言われてましたいろんなその出会いがあったミュージシャンを出てもらったりとか
とかもちろん広く門戸を開放してますから、うん、あのメールで、うん、あの出演希望とかの時には音源を送ってくださいっていうところでそれで出てもらいますけれども、うんうん、あと飛び入りからねあのいい人がいればもちろん
ケンちゃんも含めて、まあ、そういうミュージシャン、はい、こう飛び入りのミュージシャン見てて、はい、ブッキング入らへんかと、
はい、そうです、うん敷居は低いんで大丈夫ですよ。
ほんまですか、はい、いやもうスローハンドのね僕ちょっとやっぱりあの憧れて見てたとこなので、うん、なかなか出られへんちゃうかなと思って。
どんどん質問、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さんの方も、
はい、ねいやこの間ね僕らもあの奏というバンドで出させてもらってね、うん、まあ最初に言ってましたけどお店自体がねちょっとやっぱり狭いとこなので、
はいはい、
うちのバンドがあのねその時7人でしたっけ6人、
はい、
一番多かったぐらいですかね。もっと多いバンドとかあったんですか。
まあ自分のバンドがフル編成でした時も多かったですがそれ以上ですね。
あそか多いですもん ね、うんねまあ、あの基本的にじゃああの弾き語りの人とか2人3人ぐらいの
3人ぐらいが多いかな。だからあのドラムも置いてるから3ピースもできるんですけども、
ねはいはい
3、4人ならば、
まあ、あのそういう感じ の、まあ、あのあんまり広くないお店やけど、まあ、あるぐらいの広さがね僕にとってはちょうどねお客さん呼ぶにも呼びやすいですしあんまり広すぎるとねうん、あれなんで、まあ、ちょうどいい感じの店でもうすごくいい雰囲気の店なのでねあのお聞きの皆さんもですねぜひ京都のソロハンド一遍あの第一日曜飛び入りもありますので行ってで佐野さんに腕を見ていただいてでこれやったら出てもってもええなっていう形になったら、ね、京都でもライブができるということですので、
はい、ぜひとも、
ね、滋賀県の皆さん、はい、
滋賀県の皆さん、
はい、ぜひ
よろしくお願いします。
ソロハンド来てください。、はい